モグラグラジオでーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、
月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
受け中です。ということで、
はい、
ちょっと間が空きましたですけれども、マガラさんもね、久しぶりにうちに来たという感じですけどね。
はい、もう月一で来てますよ、コンスタントに。
一応前回はね、録音でやってみたんです
けどね。前回来てた時、沖さんに丸ごと会われへんかったから、なんか長く、沖さん久々みたいになってんな。
そうそう、
中国のね。
に行ってた時に。
そうですね。
ね、
はい。
まあ、もう久しぶりにマガラに会ったらマガラがめっきりこう喋れなくなっていて、今日の回はこう僕はすごい
心配
なんですけどね、
もう脳内トレーニングみたいにずっとブツブツブツブツ言ってるような感じでさ、こうなんていうの、鳴らしていってるんやけど、こうアートトピックでこれ喋らななみたいな組み立てるのがさ、でもやっぱり下手になっていく。それでも、
いやそうで
しょ、全然ダメね。
かっこいい。俺も今まさに 5分前まで作業をしてたから、全然もう口が回ってないなっていう自覚があります。
やだー。奥さん、私の回いつもなんかさ、もちゃっとしてるやん。
いや、トピックはないのよ、制作ばっかしてるから。
そうだね、
ほんまにめっきりなんか見に行ったみたいなことはなくて、
映画ばっかり見に行って、
映画しかないね。
だってペロちゃんとの映画の回超楽しそうやもん。
あ、でもね、毎月俺フライヤーを巻きに街に出るんやけど、一個の目のちょっと短めでトピック言っていい？
お願いします。
一つ目のアートトピック、これはまあモグラグが扱ってるようなアートが好きな人は多分かなりチェック済みだと思うんですけど、
ほうほう、
今中野ブロードウェイの中にある村上隆さんのギャラリーの左ジンガロードで、
はい、
マークライデンやってるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
これは見とかなきゃでしょうって思って、マークライデンは俺前清澄白河に小山富雄ギャラリーがあった時に一回見たことがあって、
あ、そうなんや、
うん、
こうなんて言ったらいいの、顔の人やんな。
顔っていうか、まあファンタジックでちょっとグロめなモチーフの世界観にいる少女みたいな感じかな。
あれ、じゃあ思ってた人と違うな。
どの人思ってたの。でも顔だけの絵とかもあるけど、
ある、そっか、
目のでかい、まあビッグアイズですよ、だからマーク・ライデンっていうのは、まあ、今の西海岸のローブローアートの、まあ、僕らはね、モグラグギャラリーはローブ、日本のローブルアートって言ってますけど、
そうですね、はい、
の、まあ、トップランナーですよ、現状の、で去年僕が結構折に触れて話題にしてたティム・バートのビッグアイズっていう映画で語られてた、
はい、
そのローブルアートの成り立ち的にも言っても、まあ、正統派のローブルアーティスト、ペインターの中ではっていう認識が僕の中であるんやけど、今回はね、何に驚いたかってね、値段ね。
お、高いの？
高い。素晴らしく高い。
そうなんや、どんぐらい？どれぐらいのサイズのがどんぐらい
か。A3 ぐらいの複製、直筆じゃない、
はい、
複製で60万ぐらいかな。
うわ、すごい。
まあ、エディションなんぼか分かんないけど、まあ、そのサイズが主にメインかな。 A3 一枚ちっちゃいぐらいかな。
あそうなんや。
とあとはどんぐらいかな、80センチぐらいの高さの、女の子の、よくマーク・ライデンがよく描く女の子の、肉のドレスの女の子のがあるんだけど、の陶器、
陶器、ほう
が1体850万ぐらいかな。
すごい。
僕ブロードウェイあんまり詳しく知らないですけど、多分現在ブロードウェイの中で売られてるあらゆるもので一番高額なんじゃないかなって思うけど、どんなレア本よりも。
そうやな。時計とか、時計屋さんとか、
時計とか宝石とかになってくると
あれやけど、
ためはるけど。
そっか、でもそんな高いのもあそこ扱ったりしてんねんね。
まあというより、なんというか、まあ まあそれをあんな狭い場所でやれるのはもうほんま完全に村上隆力でしかないと思うんやけど、そうやね、俺は割とこう2つのことに希望を持ったっていうか、ほうこの展示によって、
ほうほう、
まずは値段ですよね、
はい、
で売れてましたね。
ああそう。
で当然だと思います。
はい。
なんでかというと、うん、まあこれは僕の認識なんで語弊があるかも分かんないですけど、その今リーマンショック以降、うん、ハイアート、
はい、
パワーがかなりダウンしてる
ん
やけど、
ほうほうほう、
やっぱローブローアートっていうのは割と経済っていうよりもっと趣味的な世界なんで、
ほうほうほう、
現在多分やけどプライマリーの価格でいうと、うん、ローブローアートのトップランナーのマーク・ライデンと、
はい、
あと ストリートアートグラフィティから出てきてハイアートの世界で評価され最大に評価されてるカウズ、
はいはいはい、
と、まあ、ハイアートの、まあ、アカデミックなアートの中でのトップランナーと思われているダミアン・ハースト、
はい、
この3人多分比較しても、うん、そのもちろん作品サイズとか素材とかはあると思うけど、うん、多分値段のつき方今トントンなんですよ。
は
ー、トントンやと思う、
うん、
あの陶器で850万円やったら
っていうことになったらな、
まあもちろんセカンダリーとかのオークションのマーケットになるとまた変わってくるかもしれないけど、
そうだね、うん、
これってのはかなり夢があるなと思って、
そうやね、
そうだからやっぱりアートの地図っていうか勢力図が随分変わってきたし、
うん、
でマーク・ライデンっていうのはもともとその普通のもうほんまにほんまに古典的な絵描きやねん、
はいはいはい、
スタイルが、
うんうんうんうん、
あのほんまにあの
キャンバス
アトリエにこぼってキャンバスに
絵の具で
作品をっていう、
うん、
全く新しいこと一切してないんやけど、うん、そのやっぱり顧客にそのハリウッドスターとかセレブとかが多いっていうのもあって、うん、まあそのぐらいの値段まで上がることができるっていう。
なるほどなるほど。
でこれはやっぱその、まあ、僕らの周り僕も含めたこのモグラグが扱ってる作家のまあすごい大成功例と思えば、
うん、可能性を感じるっていうことですね。
すごい夢があるなっていう、うん、でもう一個夢があるなと思ったのは、うん、さっきちょっとだけ触れたけど左ジンガローってめちゃくちゃ狭いやんか、
うん、
やのにそこでマーク・ライデン言われるって、まあ想像ですけど、まあ、村上隆とマーク・ライデンのある意味友人関係というか、うん、そういう商売を超えた関係性がないと引っ張ってこれへんと思うねやんか、普通に考えたら、
うん、
もっと外側のややこしい人間、
はいはいはいはい、
コーディネーターだキュレーターだみたいな美術館だなんだみたいなのが噛むと、
うん、
七面倒くさいようなことを個対個の関係性で全部すっ飛ばしてあそこでやれちゃうっていう、
うんうん
う
ん、
これもまた、まあ、モグラグのやり方と限りなく近いっていう、
うんうんうん、
規模はもちろんランクというかレベルは全然違うんやけど、
うんうんうん、
つまりなんかこうモグラグギャラリーがこうやりたいことみたいなものの最高形をすごいちっちゃい形やけど、
うん、
見たっていう、
スペースとか場所とか別にそういうのが関係ないぐらいの感じやもんな。
そうそうそう、
あじゃあもう君が言うんだったらちょっとじゃあ何点か展示するみたいなさ、うん、
しかもオープニングに来てたらしいしね、
へ
ーマークライデン自体、
うん、
まあ、その時うち あの今の花輪くん坂柱さんの2人展のオープニングともろかぶりやったんで行けへんかったけど、
うん、
会いたかったですけどね、ぜひ、
うん、
まあなんかそういう意味で、
うん、
まあその正直展示としてそのまあ複製も多かったりして見応えがあったかっていうとそういうわけじゃないんやけど、
うんうんうんうん、
こういうことをやれちゃう村上隆やっぱすげえなっていうのとともに、
うん、
まあそのやり続けていった先にいずれはこういうことになっていきたいなという希望を持ちました、
ね、なんか大きいさ、それこそ同じさっき沖さんが言ってたのと同じやけど労力とか人をかけて、
うん、
広いところででかいことをやるのももちろん大事やけどなんかその人の作品生で見たことないっていうものもやっぱ多いやん、有名でもさ、
うん、そうそう、
そういうのがちょっとでも見れるっていうのがさ、そういうつながりによって起きていくっていうのはやっぱすごいことやね、う
ん、いやだから現在進行形のさ、
うん、
まだ今も現役で活躍してる人たちのその凄さって、
うん、
やっぱりアートに興味ない人に波及させようと思ったら、
うん、
例えばテレビ CM 打ったりとか、
はいはいはい、
その演出を入れないとダメなわけ
よ。
でそれが多くの場合うまくいかへんから、
うん、
あの若冲とかみたいな、
はいはいはい、
あれもう死んじゃっても価値も定まったやつとかをこう美術館はなんかもう結構さもすげえことだぜみたいにやってっけど、
うん、
いやいやいや全然それ めっちゃ全然保守的やし、うん、何にも面白くないでみたいな、うんうん、それはまあ若冲っていう作家の評価とはまた別のところで、
うん、でせっかくやからな、やっぱ生きてる人のも見てほしい現代を、
そうで
自分と同じ同世代の
今回のマーク・ライデンの展示に関しては、うん、ほとんど多分宣伝とかも打たれてないけど、うん、知ってるやつは間違いなく知ってる
そうやな
はずやし、うん、絶対見に行ってるはずやねんやから、うんうん、そして、うんうん、その中でコレクターなりファンなり欲しいと思った人が買う、
うん、買うんやな、うん、
でそれだけでいいわけやん。
そうやね
で、マーク・ライデン自体の活動って常にそれでしかないから、
そうか、
うん、やっぱり演出がないっていう意味でもすごいやっぱりいいなと思ったし、
うん、その850万の陶器も売れてんの？
それはね、俺が行った時はまだ出てなかったけど、うん、多分出るんじゃない
っていう感じするな、う
ん、でも確かにそのもう一個村上隆が持ってるでかい方のギャラリーの規模でマークライデンやろうと思うと、うん、多分それなりに逆にバックを増やさないといけないから、
はいはいはいはい、
作品もいっぱい持ってきてもらわなあかんし、そのコストとあとまあ規模がでかくなると、
ね、
やっぱそれはある程度この外側にも宣伝しなあかんかったりもするから、
そりゃそうやな、やっぱいっぱい持ってくるためにいっぱい費用がかかってるから、それを取り戻さなっていうな、
そうだ、マーク・ライデンを今回初見やけど金は持ってるみたいな人たちにも落としてもらわないとあかんくなってくる、うん、
呼びかけが増えないわけあかんってことやなるもんね、
う
ん、
だ今回はあの規模やから逆にできたんかなっていう、
なるほどなるほど、
うん、って感じ、
はい、
まあ、もうこれぐらいしか出てないです俺は。
お
う
お
う
お
うその時、まあ、フライヤー巻きがてら3つぐらい展示をこうギャラリー回ってるから見たけど、うん、まあまあなんかあの地味に小粒やけどこんな人がこんなことしてはったんやみたいな展示を何個か見ましたね、
うんうん、見てるじゃないですか、まあね何を喋ろうかなってなるとまた変わるから、
自分の言葉飲み込む早ない
失礼失礼、
見てるじゃないですか、まあね俺がちょっと
返事の余地を余地を与えない
何なんですかそのもう隙間恐怖症の曲
さん、ね、いやいやいやいや恥ずかしいわ、なんか緊張するやんラジオって何年やってんねんって話ですけれども、うんうん、じゃあ今の話に、まあ、ちょっと似てはないけど、
どの辺
ちょっと似てます。2つ目のアートトピック、今月の雑誌の話なんですけど、うん、
はい、
ブルータスが現代アートと暮らしたいというテーマで、はい、あの本を出してまして、
こんなんまだ特集があるんだね、こんな
現代アートの特集ブルータスでちょくちょくあんねんけど、今回はそのアートと暮らすっていうことで、
うん、
あのこれ日本のコレクターさんとかがこう紹介されてんねんけど、うん、さっき沖さんの口からも出たプライマリーセカンダリーとか、うんうん、そういうねアートに関する基礎知識みたいなのもちょっと載せてくれてて、
うん、
なかなか分かりやすい感じになってるんじゃないかなと思って、あのね、うん、バスキア の、
うん、
あの有名なすごく大きい映画ね、今年オークションで60何億やったかなを購入したの、うん、落札したのが日本人やっていうのが話題になったんですけど、
う
ん、それがあのゾゾタウンの社長さんなんですね、
う
ん、でその人にアートの話を聞きに行ったり、でその人が持ってるコレクションを見つつ、
う
ん、
ていうかせっかくやったらユニクロの社長が買えよな、あんだけバスキアで金儲けさせてもらってるくせによ、なんでゾゾに取られてんねんこれ、
ゾゾに取られて
あらそうやあらそうや、バスキアとかキースヘディングとかは買えよ
いや他の作品買ってるかもしらんやんか、
はいはいはい、うん、あすみませんね話残しておりました、
いえいえ、それでねその、まあ、暮らしたいというテーマで何人もの人が自分のコレクションについて話してんねんけど、
うん、
まあ、どういうテーマで集めててこういうアートと最初知り合ってとか、その、
はいはい、
買うに至る動機とかが結構インタビューされてるのが、
うん、
面白いなと思って、
うんうんうん
うん、でね抽象とは何かとか、
うん、
インスタレーションとは何かみたいな、さっき言ったプライマリーセカンダリーだったりオークションとは何かみたいな、
うん、
あのアート初心者の人にも分かるような、
うん、
ちゃんとね何て言うんですか特集も組まれつつ、それでいてですね、今買うべき若手芸術家の作品っていう作品集みたいなページがあるんですけど、そこにね梅ラボンとかウソ君の作品が載ってたりとか、
へー、
かよこゆうきっていうギャラリーを 駒込でやってる結城さんのね
まあそらそうやろ
インタビューだったり、インタビューとか座談会に入っていたりとかね、
はいはい、まだ結城さんとかが出てる段階であれやな。
そうなんですよ、
まあ現代アートってことですね。
まあ超ハイアートの方ですけどね、
うんうん
うん、でもね多分やっぱさこういうのをよ読むと、
うん、
おしゃれな人たちとかが読むやん、ブルータスとかって。
ブルータスはでももうもはやもう若いやつは読んでないと思うけど。
そうやな、
おっさん、
おっさんかな、
おっさんやろ、
うちらから上かな。
まあ俺らから上、うん、そうやな、
うん、だおしゃれでまあまあ働いてる東京の人たち買うやろうからさ、
はいはいはい、
こういいんじゃないかなと思って、コレクター的な人これ読んで増えへんかなって思ってんねんけど、
うん、
まあね、でもね初心者にしてはちょっと難しいことももうちょっと丁寧な方がいいんちゃうっていうところもありつつ、ほんでアート好きな人にとってはもう知ってるっていうことばっかりやったりで、
あ、曖昧なんや、
なんかどこのラインかなっていう気もすんねんけど
あ、なるほど。
でもやっぱその紹介されてる僕なんでこれ買ってんねんかとかの人たちが結構様々やから、うん、見てるだけでも楽しいんじゃないかなと思って、
うんうん
うん、久しぶりになんか現代アート雑誌出たなっていう感じした。っ
ていうかマガラが雑誌を記事にとかトピックにするのが久しぶりやな。
そうなんですよ、
うん
うん、
面白いのこれ記事、あれ、あ、まあ、記事を 今ページをパラパラめくるだけしかできてないんやけど、
なんかね最初の方にその俺こんなぐらいでこれ買いましたとか、
うん、
そういう人たちのインタビューがあんねんけど、後半の方にね、ですね、岡山に住んでるアース&ミュージックエコロジーってあるやんか、
うんうん、
服の、はい、あの社長がのインタビューが結構長めに載ってるんですけど、
うん、
それが結構面白くてですね、
うん、
岡山ってね今岡山芸術交流っていうアートフェアみたいな、
うん、
アートフェアじゃない、あのトリエンナーレとかああいうやつみたいな、はいはい、芸術祭、
まあ、地域、
そうですそうです、
アートみたいな、
芸術祭ではなく芸術交流っていう言葉で岡山でやってんねんけど、
うん、
それをこの人とかが結構中心に入りながら絡めてやってんねんけど、
うん、
他のね地方のやつよりも評判がよくって、
う
ん、あと海外からいろんな作家呼んでんねんけど結構豪華だったりしてですね、
うん、
岡山って倉敷に大原美術館があって、
はいはいはい、
あそこがもともとすごくその財団が頑張ってたりだとか、
うん、
すぐ近くに香川の、ベネッセがやってる財団があったりとかで、
うん、
瀬戸内ってそこのなんていうんですか、企業とか経済者というんですか、うん、お金を儲けた人がアートとしてその地方に自分たちの故郷に還元しようよっていう、うん、なんかこう流れがすごく強いっていう、
まあ、土地に地元愛が強い、
ね、うん、なんかそれでなんていうんかな、その土壌が周りの人たちにも出来上がりつつあるんじゃないかみたいな。
もともとね山口県と高知県の長州と薩摩が今も政治を牛耳ってるわけですからね
まあそうですね、
瀬戸内といえば、
うん、
もう
でその朝のミュージックエコロジーの人はもうだいぶ前からそのあのタローナスっていうギャラリーがあるやんか、太郎ナスっていうギャラリーがあるんだけど、そこナス太郎さんがやってるのその人
今日多いな、
そうですね、うん、その人と会ってその人におすすめされることで自分のコレクションっていうののコンセプトをこう統一して集めていく、
うんうん、
いつかも現代美術館を作ってくれるらしいんですけど、
うん、
でそうやってやってんねんな、
うん、だ
芸術とかアートについてすごく勉強して調べて、
うん、
物を買ったりその芸術祭を開こうというところに足を踏み入れたりとかしてるっていう、
うん、
なんか結構ちゃんとしてるなって思うね、そういうのを読むと、
うんうん、
今な地方で芸術祭乱立してるけど、
うん、
なんかこう市とかが呼ぶわけやんか、
うん、
町とかが、
まあまあ、
でそっちが主催してとかなるとなんかこれどうなんみたいなのもやっぱいっぱいあるんですよね。
まあだから誰をキュレーターとして呼ぶかで全部決まる
っていう、うん、
でそのキュレーターを呼ぶ人は誰なんやっていう話やから、
そうそう、ほんでその日にキュレーターが呼んでこの人が決めるけど、その人が呼んできたアーティストが何やれるかってその市の受け入れ体制に全部決まるわけやんか、
そうやな、
そういうこととかも問題になってる以上こうやってねなんかいいなと思ってな、こうちゃんとアートのことを勉強しながらどんどんどんどん金もある人がどんどんその文化に返していくっていう、
いやそりゃそうですよ、
うん、
表現は民主主義じゃないからね、
うん、 本当そこをね、
うん、すげえ独善的にやらないとやっぱり、うん、腕力で
なんかね、そういうところがいろんな人のインタビュー載ってるし、なんか一つ働いてる OL さんとかこれから危惧したいとか若い人でもなんか何かの取っかかりにアートがなるんじゃないかなみたいに思ってね。ブルータスどうかな。
ブルータスね、
うん、ブルータス
現代アートと暮らしたい、
うん、そういう人らがギャラリーに行こうっていろいろ書いてくれてるのを見て、うちのギャラリー本当来てほしいなって。
まあここに載ってる人誰も来てることないけどね、うち。
うん、それはそうやけどさ、うん、来てこいてもいいのにな。
まあそうやな、
でも遠からずですよ。そんなのどんなギャラリーがあんねやろ、じゃあって調べる人が増えたらさ、すごいことじゃないですか。
これきっかけで、
まあな、うん、何きっかけでもいい
まあ
全然乗り気じゃない。北州さん黙っちゃった。
いや、なんか全然俺のトピックと違うなと思って。
あ、そう、
うん、
プライマリーセカンダリーの話とか載ってるよと思って。
ああ、うん、いや、なんか俺が今回のマークライデンで興奮したポイントは、
まあ全然違うけどな、
これと全然
全く逆の
っていうか
逆の話か
つうかな、こう、うん、
まあローブローの希望やからそれとは別なんだけど、
ほんまのリアルはこんなとこには載ってないし、
う
ん、
そりゃそうや、
そのあのここじゃないところにあるよっていうことだと思いますよ僕は。
まあそれはそうで当たり前やけど、うん、私らはそっちをやっているわけやし、でもさ、こういうのがあってもいいんじゃないっていうのは、
いや、まあそうなんですけど、うん、そのなんでしょうね、でもまあ僕ら雑誌好きやから、うん、こういうのがなんかされたらそれは嬉しいとですよ、
うんうん、
もちろんその基礎知識みたいなものもあるんやと思うし、
うん
うん、でもそのなんていうかこうアートを買うっていう行為って超プライベートなことやから、うん、その逆に距離が出るんちゃうかなっていう気がするっていうか、もっとなんていうか
そういうの聞きたかって。本ってさ、
うん、
雑誌っていいも悪いもさ、いろんな人に向けてこうザッと流される情報やん、まあ、雑誌やし、
うん、
それをさ、いろんな人が私はそう思うとは思ってるけど、うん、沖さんはどう思うかとかさ、
いや、わかんない、でも内容よ、まあ、読み込んでないんで何とも言えないですけど、
うんうんうん、
そのまあちょっと俺があの左陣画廊で感じたこととは違うなっていうだけです。
ああすみません、流して。
いや、でもまあバリエーション、
バリエーションね、
雑誌ですから、うん、このトピック、アートトピックの回は。
そうですね、
いろんなものがね、
2回目の雑誌っていうね、なんかコレクター自慢になってもたまにあるやん、こういうたまにあんねん、こういう特集って。
まあなんか単純に、
うん、
あのハーバード・ドロシーみたいな、
うんうん、
その等身大のコレクターが一人でもインタビューに答えてたらよかったなって思うだけ。
うん、
なんかもうそのこう写真見るだけ見ても、うん、どう考えてもセレブやんっていうやつしか載ってないなっていう印象を受け取ってしまって、 それとその、うん、なんていうか綺麗な写真と、
そこは確かにね
っていうところがなんかちょっとこれ見たらやっぱアートって高いんやろうなっていう印象を持たれがちやなっていう。
そうやね、そうやね。でそれをこう減らすために、その今買うべき作家たちっていうところに安い商品とか面白い今のやつが載ってたりすんねんけど
そうなるとさ、うん、逆転現象が起きてるやん、
うん、
要はさ、こいつら安いみたいな感じにも見えなくはないやん。
そうやね、だからそこの流れはちょっとうんと思うところはあるよ、うん、
だって1ページ目にまず64億のバスキアから入ってて、うん、で現代経験のさ、ウソ君とかメラボとか、まあチョイスはまあまあまあなんとかちょっと
黒瀬君がね、
まあ、いろんなバリエーションも入ってると思うんやけど、
うん、
そこにこうリアルにこうさ値段をベタッとこうつけられるとさ、なんか、うん、中間がないよなみたいな、うん、感じがしちゃったね。ちょっとパラパラっとめくっただけで、
なんかあ、まあ、これやったら買えるけど、こういうの人らが買ってる何億の方がそれはいいやんなって見えたらさ、確かにちょっと。
でもそういう風な見え方するやつはまずそもそも買わへんし、うん、
まあそっか、
うん、そうそうそう、で
そっかそっか、
もっとちょっとこうアートを買ってみたいなって思う人にとっては、この中間の情報がこそが大事なんじゃないかなっていう。
そうですね、
ぜひハーブ&ドロシーを見てください。
そうだね、
アートを買いたくなりますから、
うんうん、ハーブ&ドロシーもねちょっと載ってる。だから私らのさ身近、自分たちも含めてさ、たまに 2,3 万の作品買ったりするよみたいな人の家とかみたいよね。そうそうそう、考え方とかライフスタイルとか。
うちらもまあギャラリーはやってるけど買ったりもしてるんでね、うん、まあなんかそのまあリアルに、うん、これ3万やったら買うとか、うん、これ5万やったら買わへんなみたいなところの悩みってめっちゃリアルやん、
うんう
ん、その良さと、まあ、要はその余剰があるかないかの話で、
うん、
その良さと自分のお財布状態と照らし合わせて買うっていうのに悩むっていう人を増やしたいからね、うん、俺たちはなんていうか、でそれは別にいいんですよ、そのなんていうか、でやっぱりやめとくって言って悔しがってちょっともう何日も頭の中にもんもんとするみたいなことの、
うん、
人たちの声の方が
聞きたいなっていうか身近に感じるやろうしな、うん、
その方がブレイクスルー絶対あるからな、
それは間違いないと思うよ、
うん
うん、私その人たちがさどんな部屋にどうやって飾ってんねやろうとかさ、家とかアトリエとかそういうのを見てみたいっていうのもあったりして、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういう雑誌とかなできたらすごく面白いんやろうけど、まあ、
手前味噌ですけどモグラグギャラリーは初めて作品を買う人が多いギャラリーでしてね、うん、まあ、そういう人たちにとって対しては、まあ、例えば素材はこういうこうこうだからとか、
うん、
まあ、額に入れてくださいとか、
うん、
で直射日光のとこには絶対置かないでください、
うん、
で、まあ、直射日光が当たらへんとこやったら、まあ、多分ほとんど大丈夫
そうですね
ですよとか、
うん、
であらかじめ作家に素材を聞いたりとか、
うん、とにかくギャラリーの人とたくさん喋って仲良くなって買うとかがやっぱいいよね。
うーん、そういう人が増えればいいなとは思います、
うん
うん、
だからなんかその中の話でちょろっと出てたことで部屋にやっぱ飾る、それはまあ等身大の私らが当たり前に考えていくことやねんけど、その部屋からっていうので海外はインテリアコーディネーターとかさ、
うん、
そのインテリアに関わる人たちがすっごくアートに詳しくて、うん、こういうとこにはこのアートを置きましょうとかさ、
うん、
そういう職業とかがもうもっとたくさんあると、
うん、
みたいな話が出てて興味深かったっすね。なんか、うん、うん、確かに日本じゃ有名なインテリアの人コーディネーターとかの人でも意外とその複製画のポスターだったり、うん、そこら辺でとどまってしまったりとかが多いって言ってて、
まあ好きに描ければいいんですけどね、
うん、
うん、
でもそこにさ知ってる人がそうやってアドバイスするっていうことでまた一つ窓口が増えるみたいに何年やったらいいのかなっては思うけどね。
これはまあ俺らの商売じゃないからどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、
商売の話だけしてたらアートトピックにならないんじゃないですか。
いやいやいや、でもアートを売る買うっていうことに関してはガチ商売
やからな
ビジネスっていう単語じゃないね、これは。ほうほう、商売やから。
商売飽きないですからね。
飽きないやから、うん、もう八百屋が野菜を売るごとくギャラリーは作品を売るわけです
その通りですね、
はい。
なんかもあれやな、じゃあ3つ目のアートトピック、3つ目はですね、現在やってまして、もう配信される頃には終わりますね、10月2週間行われましたチンポムの個展。
あ、はいはいはい、
歌舞伎町にあります振興組合ビルで行われてます。また明日も見てくれるかなという展示でございます。
それに行ってきたのね
今日。
はい、あ、行けなかったな、今週で終わるってこと。
今週明日、うん、明日日曜日までかな、
はいはいはい、
うん、チンポムにとっては日本では3年ぶりの新作個展、
うん、そうかも、
うん
うん、
なんか結構いつもセンセーショナルなことやってるからいつも常に活動してるみたいなイメージはあったけど3年ぶりとかやねんな、
まあ、でも海外とかの活動も日本にありメディアで情報に入ってくるから
そういうことか、
うん、
震災の時のがね結構バーンと出てたからそれのイメージもあったけど、
まあその一個前ってパルコでしょ。
そうそうそうそう、
うんうん、あれもかなりの話題というか、うん、内容が面白そうではありましたね。
そうですね、うん、これはですね、歌舞伎町のもうど真ん中っちゃったらど真ん中やな、もうまっすぐ入っていった、
うん、
もう西武新宿駅の近くの駒劇場よりもうちょっと奥に入ったところにの、
うん、
もう角地にある、
うん、
ビルをもう丸々使った展示になってんねんけど、
うん、
地下1階地上4階かな、
お
で、受付して、
うん、
まずはもうエレベーターで上に上がってくださいって言われて もうだいぶ古いビルやねんか、
うん、
もうそのビルはもう壊されるっていうのになって最後に展示ってことになってんねんけど、はいはいはい、でも4階に行ったらですね、あの1階から4階までビルの真ん中の床を 3-4メーター四方の正方形ぐらいでぶち抜いたんねんか、
う
ん、
すごい、う
ん、でそこをもう各フロア歩いて回るっていう感じやねんけど、うん、
柵なし
柵なし、
あ
結構ようできたなって感じやで、
あ、
うん、最初受付であの一応署名、
はいはいはいはい、
うん、悪いことしません、何があっても大丈夫ですみたいな、
うんうん、
署名してから入んねんけど、で柵もなければもうだからコンクリートを本当にもう綺麗なナイフで切り取ったみたいに空いてるから、う
ん
うんうん、その間の部分も
タレルみたいになって
んやろ、
タレルの作品みたいになってんやろ、
なってる上に同じところに穴がもう綺麗に空いてるから近い、もういっちゃん1階まで見えるっていう感じやねんけど、うんうん、4階の部分はそこはあの新歌舞伎町振興組合ビルっていうビルの組合事務所やった場所やったと、
うんうん、
でそこ の, あの今までの感じは青写真で部屋に全部貼り付けるみたいな、うん、もうだから部屋中薄グレーと青のおどろおどろしい空間みたいになってて、うん、まあ、もうビル全部おどろおどろしいねんけどな、
穴も分かりにくくなってんねや、
うん、いや一応やっぱ真っ暗ではない、
あ
落ちたら死ぬからさ、
死ぬよな、
うん、ドキドキドキドキしながらその周りを、
ビーチにいる人も死ぬからな、
ビーチ
上から人落ちてきたら
いやまあ1階までやねんけどね、
ああ1階か、うん、1階の人も死ぬよ、
死ぬよ、恐ろしいよ、うん、ドキドキしながらですね、まあ、その青写真、そこのビルの歴史みたいなものが、
うん、
こう、まあ、焼かれてね壁に貼られてて、
うん、
そこをぐるっと回りで下の階、一個下の階に行くと、チェンポムの代表作品のスーパーラットっていうネズミを捕まえて、
はいはい、渋谷のね、
はい、剥製にしてピカチュウの格好をさせたネズミたちが展示されてるんですけど、今回新宿っていうことで新宿のネズミでやってて、
あ、はいはい、
でそれが新宿の模型がジオラマが置かれてて、
うん、
それをネズミたちが破壊してるみたいな、
はいはいはい、
大きいインスタレーションがあったり、前あの昔の、まあ、
東方も近いからな、あのゴジラとかもちょっと、
あらそういうことかな、
やってんじゃう、
なるほどね、うん、であの昔 の, あのカラスを集める映像のやつだったりが大きいビジョンで流されてたり、
うんうんうん、
でその下に行くと、ま、丸いちょっと高さのある、
うん、
ビルとかでよく使われるお掃除ロボット、ルンバとかの薄っぺらいなやつのもうちょっと業務用みたいなちょっと大きいやつが、あのひたすらペンキを塗り広げているっていう、
あ
お掃除ロボットが掃除というかペンキを広げて、
それ穴はセンサーで感知するの、
多分な、
あ段差っていう認識なの、
うん、段差もないんだけど、あれどうなってんやろうと思ったけど、それがこう絵をずっと円を描きながら進んでるっていうのがあって、でその1階に上からぶち抜いた正方形のコンクリートがそのまま全部積み重なって1階にビルバーガーっていうハンバーガーっていう、は
いはい、あーバーガータイムみたいになってるね、
そうなんです、うん、ハンバーガー、バーガータイム、
バーガータイムもう名作ですよ、
名作やね、うん、バーガータイム
俺めっちゃうまいけどな、ちなみに俺3週目入れるけどな俺は知ってる人はえーってなってると思うよ、
なってるな、
うん、
フキさん
3週目入れんのみたいな、
バカタイムみたいになってる、
うん、
そのコンクリートとその階にあったエアコンとか椅子とかがもうぐちゃぐちゃぐちゃって挟まれてて、
はいはい、
それが一家にドーンと鎮座されてて、うん、で最後にまた明日も見てくれるかなっていう映像作品があるんですけど、
うん、
これはあの NHK の毎日の映像終了の時に
日本の日の丸のやつ、
日の丸で君が代がっていう、うん、あれのちょっと人の影が映ったぐらいのギミックしてあるものが、ただそれがパッと流れるだけなんやけど、
はいはい、
っていう展示がですね行われてて、
うん、
このビルが前のオリンピックの時に作られたビルなんやって、
あなるほど、
で今回オリンピックに向けて壊されるっていうので、うん、オリンピックだったりこの東京の歌舞伎町っていうことだったり、
うん、
まあ、完全スクラップ&ビルドっていうのがテーマで行われてるらしいんやんか、
うん、
で今回このビルが こうもう作品を展示したままそのまま壊されて、うん、でその瓦礫を使って来年にまた新作の個展をするんだって。
へ
っていう意味のスクラップ&ビルドをかけてるみたい。
はいはいはい、
うん、なんかそれ見てさ、なんかずっと最近この東京がオリンピックが決まるってなって、うん、いろんな美術館がそれに向けて耐震工事で閉じたりとか、うん、パルコもやめてこう作り直すとかさ、
うん、
なんかざわざわふわふわしてるやんこの東京の、
うん、まあ、
ちょっと浮かれてる感じもありつつ
浮かれてるっていうか一部の人間が浮かれてるだけで、
ほんでさ不安やん、なんか怖くない？
怖いっていうか、まあなんていうかすごい終了の足音が聞こえるだけで、う
ん、なんか私はそのこの東京の感じとかオリンピックにまつわる問題とかロゴから始まり、うん、ザハやらないらでいっぱい出たやんか、なんかああいうの見てんのもすごい嫌でさ、
うん、
なんか怖かってんな、いろんなもんがどんどん壊されていく感じとか、
うん、
なんかこう新しいものが来るために喜びのためのものなのが、なんかこうその今壊して新しくする段階に立ち会うと、なんかこんなざわざわ胸が落ち着かん感じになるっていうのがさ、いや
だからそれはもうオリンピックの意味がもう全然その64年と違うやん、
うん、そう希望じゃないやん、なんかあまりにも
、うん、無理やりやん、
うん、それがさずっとなんか嫌でもうずっとなんか悶々としてる気持ちがあってんけど、うん、なんかちょっとこの展示見て
やりたくないのにやる2回戦みたいな感じやや
りたくないのにやる、
全然相手乗り気じゃない、
乗り気じゃ、こっちももう嫌やし、
こっちももう
全然出し切ったし、もう
寝たいみたいな
ね、そんなとこひたすら目開けら、うん、させられてる感じやろ、
うん、
なんかでもそれがちょっ とこのチンコの展示見てなんか少し腑に落ちたような感じがしてんな。
あ、うん、でもこれなんかその話だけ聞いてるとやっぱその中央の穴のその危険性自体にそのなんていうか、まあここでもし万が一明日で終わるけど誰か落ちて怪我とか死亡とかあった場合、チンポムのキャリアもほぼ終わるっていうか、
本当だね、
チンポムがスクラップになるっていうことをやってんのはすげえっていうか
本当にすごい、
うんうん、
しかも、
まあ、もちろんなチンポムの展示見に行くようなやつ人たちっていうのは、うん、そのやっぱ面白いもん見たいとか、うん、この世の素晴らしさとしての表現みたいなものを見に行こうと思ってるから、うん、よっぽどミスらん限り落ちひんとは思うけど、うん、
どうすごいのが、2週間の会期中に2回あのオールナイトのイベント売ってんねやんか、うん、
何回でやってんの、
一応地下1階なんやけど、うんうん、でも上からあの水曜日のカンパネラの、うんうん、お前ちゃんがあのライブしながら4階から1階まで展示してる人の中を歌いながら降りていくとか、地下とはいえ地下でライブやってても別に上も行けるから、うん、ネイチャーデンジャーギャングが、うんうん、ライブやったりとか、
うん、いや酒も出してんねや、
出してる、で4階一番上5階にその食べ物入れてて、地下でライブやけど、だから行き来はするわけよ。
あ、すごいよね。
いやそれがほんますごいなと思った、
うん、
しかも昨日ちょうど昨日の金曜日なんですけど、うん、シークレットゲストがあの小室哲哉さんやってんけど、
はいはいはい、
小室哲哉さんの VJ 河村さんやったっていうね、なんかびっくりしたね、
う
ん、
TK と KK が
TK と KK がコラボしたいやチンポムすごい、なんかね、このビルそんなさ穴開けてそんな人入れられるとかも、まあ歌舞伎町のそこでしかできなかったっていうことみたいな
やけど、まあ、まあそうやろうね、
うん、なんでこんなことできんねやろうみたいなんで結構ネットで調べたりしたら、エリちゃん結婚したやん。
そうなの、
うん、エリちゃん結婚して新宿で大パレードしたの知らん？
全くあの人知らんねん。
あ、そうなんや。
喋ったこともないし、
喋ったことは私もないな、今回見たけど、うん、降りはったから見て、うん、かわいい、すごい綺麗な人なんですけど、
うん、
あのね結婚しはって2年前ぐらいかな、それがね相手の旦那さんが歌舞伎町で元ホストで、
うん、
ホストクラブとかを6店舗7店舗経営してる経営者の人やねんか、
うん、
でその人が絡んでたのがそのビルの1階に東華交換っていう、
うん
う
ん、
歌舞伎町をライブストリーミングするスタジオがあってんの、
うんうん、
でそれのつながりでこの エリちゃんが絡んで出てたりしてたらこのビル壊されるよとかなって、はいはいはい、そっから交渉に入ったっていう話が出ててね、
うん、
なんか他の地域よりもやっぱりなんていうの受け入れ体制というかビルに穴開けてこんなことやりたいんですけどちょっとあそうなのみたいな、
うんうんうん、
みたいな感じはあると、
うん、
で歌舞伎町でもそこは斜め前に警察署があんねんてだからこそやれるっていうことらしい、うん、
なるほど、
うん、警察署が遠いとか他のもっとホストとかディープな方だったら絶対にダメみたいなことがあるらしくて、うんはいはいはい、歌舞伎町事情をねなんかちょっと見てしまった感じだった。
いやでもすごいねすごいなんかやっぱり、うん東京の読み込み方がやっぱり田舎者のわしらとは全然ちゃうのみたいな、うん、感じやな、 なんか
本当に、うん、なんかそこがすごくびっくりしたね、うんうん、
いやすごいあの本当に現代アートっていう意味では最新にして最高級
本当に
危険な人たちですよね
危険ですね
やっぱり、
うん、危険だし本当そのメッセージをどう考えるかとかもなんかこうやっぱビシバシ来る感じもあるから、
うん
うん、気持ちがいつも新しくなる感じがするな、うん、なんか歌舞伎町ってさやっぱりイメージがこうさ夜の街だったりいろんなことがごったになってとか、ま
あ、夜の街やったの壊された街っていうイメージがあるからな、まあ、もはや
もうそれで久々に
小泉時代によって
ほんでさ久々に行ったらめっちゃ綺麗でさ歌舞伎町
何のデンジャー感もないから
新しいさ綺麗なビル立ち並んでて
それは御徒町の方がよっぽどデンジャーや
よっぽどデンジャー
御徒町のキャバクラ街歩いたらこれほんまにあの一時期の歌舞伎町よりも立ち悪いんちゃうっていう現象が起きてるから今
あわ
で御徒町アジア人が多いからさ、うん、中国人の女の客引きとかいんねんけど普通は多分当時の歌舞伎町ですら、
うん
客引きの最低限のルールとして、
うん
まあ、もちろん客引き行為自体がまずダメなんやけど、
うんうんうん、
ボディタッチ絶対したらあかんねんやんか
はあそんなんあんねんや
客引きが、
うん、
したらあかんねんグイグイ腕引っ張ってるから、ね、路上で抱きついてそのまま羽交い締めにして店に入れるみたいなことが起きてるから今おか
しいそうなん、
うん、アジア人の人は関係ないから
おかちまつデープタウンやんすごいやん、
うん怖いよもうあそこ
あそう駅前付近、
うんうん、
もう歌舞伎町から全然散ってんねんなこうい
や散ってる散ってる散ってるだからあのブラジルのワールドカップするときにさブラジルでめちゃくちゃやばいスラム街があってんけど、
うんうんうん、
めっちゃ危険な地域が一般人入れへんみたいな、
はいはいはい、
をその解体したのよワールドカップをやるにあたってそしたら結局そこのギャングがブラジル の, そのブラジリア中に散らばってより全体的に危険になっただけっていう
最悪のやつや今までそこに固まってそこに近寄らんかったら大丈夫やったのか
そこさえ守っときゃよかった
うわなるほどね、
うん、そうそうそう
何でも壊したらあかんっつうことだよ
そうよ、
うん、
いやそう壊すのはいいけどもう一回ビルドするの相当大変やでっていう、うん、
そうだよ、
ね、で壊すしかせえへんから、
うん、
その政治とかっていうの
そうなのよね、
うん、
今までのさだからこのビル の, その歴史とかもすごい含めた展示やったから歴史とか文化とか人がの思いとかそういうのがもうぶった切ってなくなるわけやんか、
うん、
なんかそういうね哀愁みたいなのもありつつしてなんか胸が痛い感じだったな
だから俺はもう基本的に壊すの嫌いやから、
うん、
ビルドしかしたくないんで、
うん、
あのもうそういうしょぼい人間なんでね
しょぼくない
だから本当にあのまあこれ映画の話あんまり入れたくないけど、
うん、
ノックノックっていう映画があるんですけどイーライ・ロスの
あの今回新作へえ今やってんの
いやもう DVD 出てます
ほいほいほい
見てください。
わかりました。
あーやだーってなる。
やだーなんや。
やだややけどなんやろこの爽快感みたいな。
あ
結構俺かなり今年ベスト級に好きです、
ね。あそうなんや。ノックノックね。
うん。
分かったじゃあそれでスクラップ&ビルドをさらに深めると。
そうスクラップ&ビルドとあとはそのある種のダークなピュアみたいなもの。
ダークなピュア
純粋性
純粋が
純粋悪と、
はい、
その表面的な平和みたいなものをものすごい突きつけられるし表面的な平和の側に まあ、ある種アートが置かれてるわけなんやけど、その映画の中では最終的にその、まあ、これはもうすごい抽象的にしか喋らへんけど、うん、全く情報知らずに聞いてほしいから、はい、あの見てほしいから、
見る見る、
あの純粋悪の人たちだから、そのオープニングとエンディングであることが全く真逆に変わってしまうんやけど、うん、でもエンディングのそのなんやろ、ある種のピュアがゆえの真実みたいなものの方にアートは行くべきなんじゃないかっていうのをすげえ考えさせられて、めちゃへこむし俺は絵描きとしては。
ほうほう
ほう。である意味チンポもその辺の狭間の表現をしてるなっていう感じがするっていう、あの映画です。
わかりました。
だ今回の総合的な3つのトピックのまとめで言うと、
はい、
ほんまブルータスは、
うん、
その、
うんうん、
表面的な平和の側にしかいない、ね、
はいはいそれは間違いないと思う、うん、
でその中でもやっぱりちょっとこう真実みたいなことによって起こる、まあ要は人間と人間のコミュニケーションっていう話なんやけど、
うん、
まあ、そこはあの性の純粋性、正しきことの良きことの純粋性によって成り立った今回のマーク・ライデンみたいな、
はいはいはい、
でまあそのそういうものがあるっていうのをすごいアーティストの視座として見据えてるチンポムの3つ目みたいなので言うと、
うん、
ノックノックの90分に全部書いてあるわ。
あ、そう
あの映画恐ろしいわ。
へえ、うん、でそういうアートの映画なの？
ね、うん、アートの映画ではないけど、うん、その
単純に言うと何映画な？アクション映画とかさ、なんかこうヒューマンドラマとか。
俺は愛にまつわる話だと思ってるけど、ね。
ほうほうほうほう。
うん、
楽しみ。
うん、ただその主人公 あのキアヌ・リーブスが主人公なんだけど、が建築家で、
うん、
奥さんが彫刻家やね、
う
ん。
ほうほうほうほう。いいね。
その家で巻き起こる
様々
ある出来事の話なんやから、
なんかやっとちょっと見えてきた気がした。
その、どうしてもアートにまつわる人間はもうほんまにうーってなるぐらいの、うん、でもなんやろ、恋愛映画、ある種恋愛映画としても痛さもすげえある。
なるほどなるほど。
でもめちゃくちゃ面白い。
おー、楽しみ。
めちゃくちゃ面白い。あれ、
じゃあ今日のアートトピックはそれを見て完結ぐらいの方や
ね。そうやね、ぜひノックノック見てない人はね、
うん、そうですね、見るわ。
ぜひ見てください。
わかりました。でした、ね、そういう裏と思ってっていうのもある。
でまたこれが映画っていうのも表現やっていう、
そうやな、
このマトリオシカスタイルによって、
はい、
やっぱこういろいろ考えることが多いですよ。
そうですね、うん、そうやって膨らんでいくのがまた自分の知恵にもなって面白いしね、うん、楽しみに。じゃあ、はい、10月のアートトピックはノックノックを見て締めるということで。
そうですね、
はい、
普遍的なテーマが語られております。
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
今月のアートトピックでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションをお願いします。
はい、もう間髪入れず展覧会です。
そうですね、1週間と間を空けずって感じで、
エミル・オルンドソロエキシビジョンエスケーピズム、2016年11月5日土曜日から11月27日日曜日までです。11月5日土曜日はオープニングレセプション18時から21時になっています。
はい、
普段は13時から20時で、月曜日は定休日、いつも通りとなっておりますので、お間違いないようお願いします。
はい、というわけでございました。
スウェーデン初ジャパニーズローブローのアナザースカイです
、ね、ということで、この御徒町モグラグギャラリーになってから初の海外アーティストですね。まあ、デルニエクリっていうのがまあありましたけども、まあ、あれはまああの企画なんで、まあ、アーティストも来てない感じだったんで、
まあそうですね、日本のアーティストしか来なかったもんね、
まあ、ガレージの時は何組か海外のアーティストやったんですけど、まあ、結構この広いスペースになってから満を持して、まあ、さっき太田さんが言ったみたいにジャパニーズローブローのアナザースカイってね、僕つけたんですけど、うん、 まあ、うちモグラグギャラリーは日本のローブローアートを、まあ、世界に向けて発信するっていうテーマでやってますけど、
はい、
まあそれのちょっと意味が反転したバージョンっていう風に僕らは捉えてて、うん、その日本人が作った、まあ、ローブローアートっていうよりかはそのスウェーデンのエミルにの中にある、うん日本文化の影響みたいなものをベースにこの人は作品を作ってるんで、
そうですね、
うん、だからこうある意味、まあ、ジャパニーズの影響を受けたローブロースウェーデン発みたいな感じで、うん、まあそういうのもを逆にこう日本人の人たちに紹介するっていう役割も、まあ、ジャパニーズローブローアートを紹介するギャラリーとしては、まあ、一個意味があるんじゃないかなと思ったりしてるんで、
そうですね、なんかまあDM とかのビジュアルとか見てもらっても分かるように、なんかパッと見て別に私たちの方から説明しなくても、あこの人日本のアニメとか漫画とかすごい影響を受けてるんやろうなっていうのはもう見てすぐ分かると思うんですけど、
ゲームとかね、
でもまあちょっと今回スウェーデンからわざわざっていうかもう来日してきてくれるし、
はいはいはい、
一体どういうところで好きになったのかとか、どういう点を、まあ、に影響を受けてるのかみたいなのを本人に聞いてみたいですね。
そうです。まあその辺はまた来週になると思うんですけど、また久しぶりの、モグラグラジオで久しぶりの英語インタビューを僕と太田さんで観光してみようということで、その辺を聞いてみたいっていうのがありますけど、まあとにかくこの展示は、エミルとしては、エミルは音楽もやってて、まあたびたび日本でライブはしてるんですけど、展示は、個展は初個展なんで、日本での個展が、うん、これはね結構貴重な機会になると
思うんで、そうですね、
はい、いろいろまあモグラグプライスなものも用意してくれてるようなんで、結構まあ展示も楽しみにしてもらいつつ、よかったらまあこの機会にねエミルの作品をピースを買ってみてはいかがですかっていう感じでございまして、
はい、
まあ来週その辺も。もろもろ、まあ、エミルのに頑張って聞きましょうね、
はい、
というわけでございまして、
英語頑張ります、
はい、ということでモグラグラジオボリューム314でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。